ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月28日、東京で北朝鮮による拉致被害者ご家族によって結成された家族会とその支援団体である救う会、それに国会議員が党派を超えて集まり結成された拉致議連が主催する国民大集会が開催されました。会場には主催者側関係者をはじめ、拉致問題の早期解決を願う多くの人が集いました。今日は国民大集会における松原拉致問題担当大臣のご発言をダイジェストでご紹介します。
ただいまご紹介いただきました松原陣であります。今日はアメリカからデイビッド・スネドンさんのご家族の皆様がお越しであります。拉致の問題に関して言えば、その被害者は日本だけではなくて非常に世界に広がっているわけであって、こうした主権侵害であり人権侵害を許してはならないというのは我々の共通した認識であろうと思っております。拉致の問題に関して時間の経過が非常に進んでいるわけであります。10年間本当に申し訳ない気持ちのいっぱいの10年であります。そして私たちはそうした中で、もしかして北朝鮮側が時間切れを目指しているのではないか、この問題の風化を目指しているのではないかというのであれば、それに対して私は様々な機会に同じでありますけれども、一つの強いメッセージを申し上げたい。つまり、拉致問題の解決は、拉致被害者のご家族がいる間にこそ解決ができるのであって、時間が経過したら、拉致問題の解決は永遠にできなくなる。先般私は予算委員会において、野田総理を含め、集中質疑の中で議論がありました。質疑者が野田さんに対して、拉致問題の解決がない限りにおいて、日朝国交正常化はあるのかという問いに対して、野田総理は、拉致問題の解決がない限り、日朝国交正常化はないと明言をしたわけであります。その後、質問者は私に対して、拉致問題が風化することによって、それで終わるということはあるのかという問いに対し、私は、拉致問題は風化はしない。拉致の被害者ご家族が、お亡くなりになったことがあれば、そのことによってこの問題は永久に日本と北朝鮮との間のその中の大きな溝になるだろうということを申し上げたわけであります。したがって時間がないのは北朝鮮側であって、北朝鮮こそ今急がなければいけないと思っているわけであります。そしてその交渉をするために、私はその一方において全ての可能性を排除せず、全て私自身が細かに見ながら物事を進めていきたいというふうに思っております。今回は例えば北朝鮮がかつて死んだと表明し、我々はそんなことはありえない、認めないと言っていたその被害者を生き返らせて、我々は取り戻していかなければいけない作業であります。それは私は事務レベルで行える作業ではないと思っている。初めからその意味において
ある意味において極めて高い政治レベルでの議論が必要だろうと思っております。
今日は4月28日の国民大集会における松原拉致問題担当大臣のご発言をダイジェストでご紹介しました。なお松原大臣以外の方々のご発言については後日この番組でご紹介します。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月21日日中間首脳会談の結果について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月13、14の両日、北京で日本、中国、韓国の3カ国の首脳会談を持ちました。日中間3国がアジア太平洋地域の問題のみならず、全地球的な規模の問題というものも視野に入れて、様々な協力というものを、探ると、どういう形で協力していくかということを話し合う、年に1回持たれている日中韓首脳会談であります。もちろん、その中の一つの重要な議題は、北朝鮮問題であります。特に最近は北朝鮮がミサイル発射を行った、直後でもありますので、日中韓3国の首脳は、これ以上北朝鮮が挑発的な行動を取ることを断固反対すると、それを阻止すると、北朝鮮の予想される行動としての、例えば核実験といったようなものには断固反対であるという、そういう点で認識を共にいたしました。現在、状況を見る限り、北朝鮮が核実験を近いうちに行うという可能性は、依然として小さいと考えられると思いますが、しかし将来北朝鮮が核実験を行う可能性というのは常に残されているということになると思います。北朝鮮が核実験を行うことは日本のみならず韓国にとっても中国にとっても脅威となるということでありますので、これは我々として断固認められないという話になりますが、同時に北朝鮮が核実験を強行するということは、実は北朝鮮にとっても相当な打撃があると、北朝鮮にとってのマイナスというものも極めて大きいということを指摘せざるを得ないと、そのように思います。すでに北朝鮮は過去2回国際社会の反対があったにもかかわらず、核実験を強行いたしました。それに対して国際社会は、国際連合国連の安全保障理事会が決議を採択いたしまして、いわゆる経済制裁を北朝鮮に課しているわけであります。仮に将来、北朝鮮が3回目の核実験を強行するというような状況が生じたといたしますと、当然のことながら、国連の安全保障理事会は再びこの問題を取り上げ、新しい決議を採択して、より強化された経済制裁というものを北朝鮮に課すということが当然予想されるわけであります。その際想定される新たな決議に基づく経済制裁というものは、現在よりもはるかに北朝鮮に与える打撃というものが大きくなると言っていいかと思います。と言いますのは、現在の国連安全保障理事会の決議に基づく制裁というのは、あくまでもその制裁の対象というものを北朝鮮の、大量破壊兵器関連というものに限定をいたしております。特に、ミサイルというものがその対象になっているわけでありますが、しかし仮に北朝鮮が3回目の核実験を行うのであれば、その制裁の対象が拡大されることが十分に想定されます。すなわち北朝鮮の大量破壊兵器関連の行動のみならず、一般の経済活動と というものも制裁の対象にするということが十分想定されるわけであります。で、仮にそうなりますと、中国もこの国連の決議というものを尊重するということに当然なりますので、現在の中国と北朝鮮の間で行われている貿易を相当大幅に減らすと、縮小するということが当然考えられます。で、現在の中国の立場は、一般の北朝鮮との間の経済交流活動というのは、制裁とは別のものであると。制裁というのはあくまでも大量破壊兵器という非常に具体的な問題にのみその制裁が向けられているのであって、通常の中国が行っている北朝鮮との貿易というのはその制裁の対象の枠外であるというのが中国の立場でありますが、しかし新たな制裁が再び決議されてその対象が広がるのであれば、中国は現在の中朝貿易というものを当然減らしていくということになります。で、そうしますと現在の北朝鮮にとって最大の貿易相手国は中国ですし、しかもその割合というものは全体の3分の2以上になっている、すなわち中国との貿易というのは北朝鮮の経済にとって極めて重要な意味を持っているということは当然であります。で、その中国との間の貿易が減ると縮小していくということになりますと、ただでさえ厳しい北朝鮮の経済はより厳しくなる。それは当然のことながら金正恩新しい指導部のその政治的な安定というものも損ねることになるということが考えられるわけでありまして、北朝鮮が核実験を行うことは国際社会に対して大変脅威を与えるというだけではなく、北朝鮮そのものにとっても大変大きな打撃になるということを北朝鮮は常に考えておく必要があると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月22日に収録したものです。松木薫さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で大学院生でした。それではお聞きください。
カオル兄ちゃん、聞こえますか？信弘です。なかなか良い結果とならず、兄ちゃんに送るメッセージも3通目となりました。兄ちゃんに話したいことはたくさんあります。たくさんありますが、多くは直接兄ちゃんに話したいことばかりです。本当に会えなくて寂しいです。まずは兄ちゃんの一番の気がかりであろう熊本の砂代ばあちゃんの近況をお話しします。先だって私が熊本に帰った折会ってきました。兄ちゃんに会うまではと頑張って待っていますよ。安心してください。姉ちゃんたちも元気です。みな還暦を迎えて良いおばあちゃんたちになっています。カオル兄ちゃんはどのような姿になっているのでしょうか？牛深のおじさんのように、それとも長島の安則おじさんのようになっているのでしょうか？兄ちゃんだったら何のことを言っているのかわかりますよね。相変わらず軽口の私ですが、来年40歳です。体もメンテナンスが必要になってきました。兄ちゃんは体大丈夫ですか？こんなこと聞く必要もないですね。兄ちゃんは鍛えていましたからね。安心しています。前回、九州学院の松村先生が兄ちゃんにメッセージを送ってくださいました。兄ちゃん届きましたか？懐かしかったでしょうね。英語の授業を受けている感覚になったのではないでしょうか。その兄ちゃんと私の母校、九州学院は今年で創立100周年を迎えます。様々なイベントも佳境を迎えようとしています。 7月に東京休学会へ行ってきました。内村院長、土山前院長、小崎先生、カオル兄ちゃんの同級生でもある小手川先生がおいでになっていました。皆兄ちゃんのことを心配していました。小手川先生は特に兄ちゃんのことを学院内外にいろいろな形で訴えてくださり、また機会を作ってくださっています。本当にありがたいことです。松村先生の時に合わせてメッセージをと頼んだのですが、松村先生が終わってからということになっています。送る前に兄ちゃんが帰ってくるのが一番なのですが、同じことの繰り返しになりますが、体さえ大事なければチャンスは必ずあります。くれぐれも体を大事に大事にしてください。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1977年のヒット曲、ツイストのあんたのバラードです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 81-3-3592-2300。郵便は郵便番号 1-800-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号1-800-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分からは周波数 9960kHz、夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。